マルコによる福音書は14章の1節以下を迎えました。見出しはイエスを殺す計略となっています。はじめに最初の言葉に注目したいと思います。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。今、主イエスはエルサレムにおります。十字架に至る最後の1週間を過ごしている。十字架に着いたのは除香祭の1日目なんです。すでに十字架の死が目の前に迫っている。こういうところです。で、述べられている杉越祭と除香祭。この意味を確認しましょう。旧約聖書に出てきます。旧約の111ページ、出エジプト記の12章、開いてみましょう。12章の1節から14節まで。少し長くなりますけれども、通して読んでいきましょう。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに、子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族と共に人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また、酵母を入れないパンを煮穴を添えて食べる。肉は生で食べたり、煮て食べてはならない。必ず頭も、四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の杉越である。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ、家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。また、エジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日は、あなたたちにとって記念とすべき日となる。あなたたちは、この日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。モーセの時代です。民はエジプトに囚われていました。ファラオは民の解放を許しませんでした。そこで神は裁きを行うっていうんです。その夜、裁きの天使が天から使わされます。エジプト中のウイゴは、人であれ、家畜であれ、すべて死んでしまう。神はモーセにさらに伝えています。イスラエルの家は、一歳の子羊をほふって、その血を鴨居に塗れ。裁きの使者はその血を見て、イスラエルの家を過ぎ越してゆく。子羊をほふる。で、その血を住んでいる家の鴨居に塗れって言うんです。子羊をほふるとは、子羊の血によって我が身の罪が償われていく。子羊の頭に手を乗せるんです。そうすると、私の罪は子羊に乗る。こう考えます。そしてその子羊を屠殺する。で、これによって神の前に罪の許しとするんです。で、そしてその血を鴨居に塗る。 裁きの使者はその地を見てイスラエルの家を過ぎ越してゆくと言います。エジプト中の家は大騒ぎになります。ウィゴは死んでいる。ウィゴというのは初めて生まれた男の子、動物であればオスの子となります。朝になるとウィゴは死んでいるけれども、イスラエルの家は無事です。でこの大騒ぎに乗じてイスラエルの民はエジプトを脱出するんです。でこれが過ぎ越しの出来事です。イスラエル民族にとって救いの原点となる出来事です。行われる過ぎ越しの祭りはこの救いの出来事で、これを記念するための祭りです。でついで除光祭です。12章の15節の言葉、7日の間、あなたたちは酵母を入れないパンを食べる。まず、祭りの最初の日に家から酵母を取り除く。この日から第7までの間に酵母入りのパンを食べた者は、すべてイスラエルから断たれる。子羊をほふる、血を鴨居に塗る、ほふった肉を食べる。で、そしてこの日から7日間は、酵母を入れないパンを食べ続けるんです。で、これが除光祭です。で、過越祭と除光祭、意味付けが違うんですが、これは一連の祭りです。当日の夕暮れ前に子羊を送りました。出エジプトでは夕暮れになってるんですけれども、新約時代では夕暮れ前に送るんです。で、そして日が暮れて、過ぎ越しの食事をする。でこの日から7日間酵母抜きのパンを食べた。でこれを除光祭と言ったわけです。でなんでこう酵母を除くのかって話になります。でこの酵母っていうのはエジプトの宗教とか文化とか習慣、これを象徴するんです。でご承知の通りで、酵母はほんのちょっとなんですけれども、練り粉全体を膨らませていきます。形を変えていく、変質させていくわけです。で、これをエジプトの文化とか習慣、宗教にこう例えるわけです。ほんのちょっとの酵母が入る。全体が変質していく。イスラエルの民の中に、ちょっとのエジプトの習慣、宗教が入り込む。で、そうすると、やがてイスラエルの民全体が滅びてしまう。こういうふうに考えるんですね。でそこで酵母を除けと。すべて酵母をきれいに排除する。でそして酵母抜きのパンを食べて、信仰の純潔を保つ。でこのことの覚えとするわけです。福音書に戻りましょう。今日のところです。もう一回一節から読みます。さて、過ぎ越祭と除光祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、なんとか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていった。申しましたように、過ぎ越し祭はユダヤ民族の救いの原点になる出来事です。で、過ぎ越しの祭りがあってエジプトを脱出した。我らの神は先祖をエジプトから救い出した神だ。こうなるわけです。でそこでイスラエルの中で過ぎ越し祭っていうのは最も大事にしてきた祭りです。でイエス時代のエルサレムですが、この頃は過ぎ越し祭はエルサレムの城内、エルサレムの町の中以外には祝ってはいけなかったんです。過ぎ越しの祭り、これを行うのはエルサレムの町の中だけです。そうすると、過ぎ越し祭を守るために、ユダヤ全土はもちろんなんですが、外国に離散しているユダヤ人たちが集まったといいます。巡礼団を仕立てて、でエルサレムに続々と過ぎ越しの祭りを祝うためにやってくるんです。で当時、人口はおよそ2万人ぐらいいたでしょうと考えられています。イエス時代、エルサレムの人口は約2万人。でところが、過ぎ越し祭になると10倍に膨れ上がったと言います。 で20万人の人々が集まった。で、仮に一家族10人、当時は子沢山で、おじいちゃんおばあちゃんがいて、そんなことを考えると、ざっくりと、一家族10人と考えても、杉越の日にほふられる羊の数は2000匹。そうすると、祭司が屠殺するんです。子羊を取って、祭司が屠殺をして、血を流すわけですね。そうすると、ほふる羊の数が多いので、祭司は膝小僧ぐらいまで、子羊の血でブクブクになったと言われています。それだけではなくて、それだけの量の羊をほふると、匂うと言います。血の匂いです。で、季節は春先です。3月の末から4月の半ばにかけて。エルサレムの町全体が、子羊の血の生臭い匂いで覆われていく。で、申しています通り、杉越祭は民族の救いを記念する祭りでした。今、国はどうなっているか。ローマ帝国に占領されています。この中で杉越の祭りを祝う。民は思うんです。あの日のように、神は必ず我々を救い出してくれるんだ。神の救いを思い出す杉越祭です。エジプトとローマが重なるわけです。そして血生臭い匂いにあおられるようにして人々は高ぶるんです。神は生きている。必ず我々を救い出してくださるんだ。イエス時代の杉越祭りはとても危険な祭りだったんです。世界から同胞が集まってくる。そして、モーセの出エジプトを思い起こす。そして、子羊をほふってそれを食べる。人々の心は高ぶっていた。で、何が起こっても不思議じゃない。で、これが当時の杉越の祭りです。で、この日に限って、ローマの総督、ピラトですね。ピラトは通常カイサリアにいるんです。地中海の沿岸の町にいます。いつもはエルサレムにはいません。けれども、ピラトは杉越祭の時だけはエルサレムに来るんです。ローマの精鋭部隊を連れてです。なぜなら、こういう祭りなので治安維持するために来るんです。ローマの精鋭部隊、黄色のマントを着たいかつい軍人たち、で彼らを配置して、睨みを聞かせる、そういう時でした。祭りの間はやめておこう。こんなことなので、祭司たちは、今はまずい。今イエスに手を出すのは、まずいだろう。何が起こるかわからない。今はやめておこう。このように言ったわけです。祭司長たちの判断は賢明です。で、この頃イエスは、人気の頂点です。ガリラヤから始まって力強く神の言葉を語る不思議な技を起こす。この方こそ来たるべきメシアだ。でエルサレムに近づくに従ってイエスは南下してエルサレムに入っていくわけですが、旅が進むに従ってイエスの周りには人がどんどんどんどん増えていくんです。一緒に行こうと。あのお方が都に登るんだ。大変なことが起こるに違いない。でイエスの集団はエルサレムに近づくほどにどんどんどんどん大きくなっていく。でそして最後の1週間を過ごしている。間もなく祭りが来る。ここでイエスに何かをする。ありえない選択です。でところがなんです。この後、イエスは除光祭の第1日目に十字架につけられてしまいます。この点では祭司長たちの思惑は外れるわけです。祭りの間はやめておこう。でところが、祭りのただ中でイエスは十字架についてしまう。ここにメッセージがあります。重要なのはここなんです。福音書は、イエスを十字架につけたのは祭司長たちではない。彼らは、今はやめておこう。時期がまずい。ところが、イエスは十字架についた。その心は何か。 イエスを十字架につけたのは神がしたことだ。福音書はこれが言いたいんです。もちろん祭司長たちが悪だくみをしてイエスを十字架につけたんです。でけれども本当のところでイエスを十字架に渡したのは神ご自身だ。これを語っています。福音書は過ぎ越しの出来事と主イエスの十字架を重ねて捉えるんです。モーセの時代、子羊の血によってイスラエルの罪は許された。神の裁きは過ぎ越していくんです。そして神の御子であるイエスが十字架についた。尊い血潮が流された。イエスの十字架の死を信じる者には罪の許しが与えられる。これこそ神ご自身が表した救いなんだ。マルコの福音書はこれを告げています。大切なのは実はここから先です。キリストが十字架について私たちの罪を許してくださったんだ。私たちはこのキリストを信じてありのままの私が神様の愛の中に立ち返ることができる。神様を信じてその愛をいただいて感謝することができるんだ。これが福音です。主イエスが実現した救いのメッセージ。考えたいのは、大事だと申し上げるのは、私たちはこの福音を自分のものにできるかどうかです。聖書では、キリストの血によって、十字架の死によって、あなたの罪は許された。あなたはそのままで神様の愛の中に受け入れられるんだ。これを告げるんです。そしたら、そのことを私たちは本当のことにできるんだろうか。これが問われるんです。聖書を読んでいきますと、この先、重要な人物が一人登場しています。開きましょう。96ページ、新約聖書の96ページです。マルコの福音書15章の39節の言葉です。37節から読みましょう。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。次です。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。注目したいのは百人隊長なんです。で、この人はどんな立場か。百人隊長っていうのは100人の家来がいる部隊の隊長ということです。ローマ軍の中隊長です。で、彼はイエスの処刑を取り仕切る、まあ、現場の責任者です。で、最高責任者は総督のピラトです。で、現場責任者が百人隊長です。で、この人はローマの軍人で現場を仕切っている責任者なんですが、イエスの死を言ってみると見とったんです。ずっと見ることになった。で、そして彼はそのありさまを見て、本当にこの人は神の子だった。こう言うんですね。つまり、百人隊長は理屈抜きなんです。イエスの十字架についたイエスの死に様を見て、本当にこの人は神の子だった。こう言った。イエスの尊さを受け止めたんです。罪人が処刑されている。いや、そんなことじゃない。このお方は、尊い方だ。普通のお方ではない。神の御子だ。十字架の上で息を引き取るイエスを見て、そこに尊さを認めて、信仰を言い表しているんです。イエスの死を、異邦人でありながら、自分ごとにしたんです。この人どんな人だろうかと思うんです。ローマの百人隊長ですから、ローマの市民ということになります。で、おそらく、この人の父親も軍人であったと思います。で、職業軍人で、まあ、将校になってるわけですから、育ちは良かったんでしょう。教育も受けた。で、同時にこの人は、申し上げている通りで、現場に立つ人でした。 戦があると。当時はローマ帝国の天下ですから大きな戦っていうのはありません。でけれども散発的な反乱っていうのはよくあったようです。鎮圧に行くと。で先頭に立つのは彼です。で戦があって前進退却、彼が命令を出す。手柄は立てたと思います。いくつもの手柄は立てた。同時にむごいこともしたはずなんです。敵に対してむごい仕打ちをした。さらには自分のミスリードで死ななくてもいい部下を死なせてしまった。何度も経験したはずです。身分立場があるんです。100人の部下がいて自分の命令で動くんです。命を懸けて動くんです。そしてこの人はそのような職業軍人の暮らしの中で言ってみると世の中の裏も表も見てきた。凛として立っていると立派な隊長さんです。ところがその心は傷だらけ、ドロドロであったかもしれません。そういう人であればこそ分かったんです。このお方は悪いことをして処刑された。そんなんじゃない。違う。言葉ではなくてイエスの尊さが伝わってきた。このお方のあまりにも純粋なお姿が分かった。理屈抜きで信じたんです。中隊長である己をありのままにして、いいも悪いもありのままにして、十字架のイエスに行ってみると、心の中で手を合わせたんです。私たちにはプライドがあります。頑張って生きてきました。子供の頃から今日に至るまでです。キリストを信じる、救われる、聞きます。受け入れるんです。だから教会に来ている。ところが、心の深いところで邪魔するものがあります。プライドが邪魔するんです。イエスを信じる、あなたは救われます。心の一番深いところで、私のプライドが抵抗を始める。自分でやってきたじゃないか、ここまで来たじゃないか、積み上げてきた、誰にも迷惑はかけなかったぞ、歯を食いしばってやってきたではないか。まるで自分の大事なものを神様に明け渡す、そんなふうに思えて、心の一番深いところにイエスを入れない。信じてるんです。だけど、イエス様が来るのは、客間まで、応接間まで。こっから先は、プライベートルーム。入らないでください。客間があって、その奥には、尊いものも、汚いものも、いっぱい詰まっている、一番奥の部屋があるんです。イエス様、あなたを信じている。どうぞ客間にとどまっていてください。そんなことがあるんじゃないかと思います。そして心の一番奥の部屋には入ってほしくない、いや入れないんですから。神の言葉が通り過ぎていくんです。一番奥の部屋、私の心の一番奥の部屋の前に神の言葉は通り過ぎていく。だからいつまでたっても救いの確信が持てない。信じていて救いの確信が持てない。主は私と共におられる。言い切って喜びとすることができない。部下は死んで自分は生きている。そして今、十字架の刑の執行責任を担っている。百人隊長はローマの軍人として職責を果たしているんです。何も悪いことはしていない。それどころか、ローマ法にかなう。適切な行動をしている。そして彼の心は虚しかったと思います。癒しようのない痛みを抱えていた。そして出会いが起こったんです。十字架のキリストと百人隊長の間に出会いが起こった。 時に生きていること自体辛く思える時があります。生きていること自体がしんどくなる。そしてそういう自分を必要にしつこいほどに守ろうとする自分がいるんです。キリストという方はそういう私たちを知って、私をあなたを愛するんです。これは理屈で説明できることではありません。神秘です。キリストがあなたを愛している、この不思議を受け止めるんです。それしかありません。私は十字架の前にさえ自分を守るんです。そんな変なことをするんです。そしてキリストはそういう私たちの心の扉をこじ開けるようなことはしません。私はそういうあなたを愛している、あなたのために十字架についている、立ち続けるし呼び続けるんです。主はあなたを今日も愛し続けるんです。呼び続けるんです。ありのままの私がどうしても一番奥の部屋の鍵を外すことができないんです。この思いを祈りに変えて、キリストの愛を受け入れる、主イエスを受け入れる、これが信仰だし、これが救いです。カチャッと、いつか鍵は外れるんです。開けることができないんです。開かない部屋を隠すのではなくて、嘆くのではなくて、どうしてもあなたの前に開けることができないんだ。この中でいつか鍵を外れる。救いは実現します。キリストはそのために十字架についた。神様はそのために尊い御子を十字架に渡したんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、人の思いは様々に行き交います。しかし最後に残るのはあなたの御心です。キリストをお迎えする私たちとさせてください。私たちにとって主は時に見え、時に隠れるお方です。しかし十字架の出来事は変わりません。いつも私たちの前に立っています。十字架のキリストを仰ぎ、心の手を合わせることができますように。主よ、どうか私たちに信仰と決断の心を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。